是合一的教会。
テーマは一致する教会です。
我们将时间交给铃木牧师。
先生よろしくお願いいたします。
おはようございます。
弟兄姐妹们早安。
一致する教会はどんな教会か見ていきましょう。
合一的教会是什么样的教会呢？我们今天来看一看。
12節からです。
从十二节开始。
あなた方は神に選ばれたものと入ります。
一开始说你们既是神的选民。
私たち神様を信じている者は神様に選ばれた者。
我们这一群相信神的人，我们就是被神所拣选的神的选民。
選ばれると、選ばれないと神様を信じることができない。
如果我们不是被拣选的话，我们是没有办法相信的。
イエス様の12人の弟子もイエス様が彼らに最初にアプローチしました。
我们知道耶稣基督的十二个门徒也是一开始主耶稣先接近他们。
例えばペテロは漁師ですけれども、網を打っている時にイエス様の方から語りかけたわけですね。
比如说呢，他的门徒之一的彼得，他在他是个渔夫，他在打网的时候，耶稣走近他。
私たちは自分が特別だと思いたい。
我们每一个人都想要认为自己是非常特别的。
周りから違う。
我们想要跟周围的不一样。
自分こそ優秀だと。
或者我们觉得我们自己才是优秀的。
正直言って自分をアピールしたくてしょうがない。
应该人大部分都是就是非常非常的想要表现展示自己。
そして特別だからこそ神様に選ばれたと思いたい。
并且我们人也很会想要觉得说，正是因为我们是特别的，所以想要被神拣选。
でも私たちって本当に優秀でしょうかね？
但是我们要来思考一下，我们是真的优秀吗？
特別ですか？
还是真的特别吗？
私たちに本当に素晴らしさってあるのでしょうかね？
我们是不是真的有特别过人之处吗？
もしくはすごいいい大学に選ばれるぐらいの優秀さはあるかもしれない。
或许我们可能有一些就是会被一些很好的大学选上合格的这个能力。
高い給料くれる会社に選ばれるぐらいの能力はあるかもしれない。
我们也可能有一些就是非常好的可以给我们很高的薪水的公司愿意来招我们的这样子的优秀。
でも神様から選ばれるほど私たちって特別でしょうか？
但是如果以神的标准来看，我们是不是真的特别到会要到神他来选我们呢？
そして何よりも神様から選ばれたいと思わないですか？
但是我们更应该要有的想法是，我们应该是想要有神从神那里来拣选我们的这样的心情。
他からは選ばれなくてもいいですよ。
我们就算其他的公司或者单位他们不选我们也没有关系。
神様から選ばれるさえすれば。
只要神愿意拣选我们。
これを恵みと言います。
这个是叫做恩惠。
恵みとは全く与えしないものが与えられるってこと。
什么是恩惠呢？恩惠就是对于我们来说，我们是不配得到的，但是却被给予了。
そして与えしないのに選んでくれた神様を知ればするほど確かなことが一つ起こりますよ、私たちの中に。
并且呢，如果我们越是认识这个拣选我们的神的话，我们就越能够知道这样子的事情。
それはかつて自分をアピールしてしたくてしょうがなかったのに、それがどんどんなくなるってことです。
也就是呢，这个非常确定的就是，曾经我们可能是非常想要展现自己的这种特征，会变得没有。
周りからこう思われたい、優秀だと思われたいっていうのがどんどんなくなるってことです。
我们可能曾经也会有想要周围的人觉得我们很优秀的这种想法也会没掉。
それはファッションにも現れるはずです。
其实这个在你的衣着上也会表现出来。
他人にこう思われたいという動機で洋服や装飾品を持つようにならなくなります。
我们不会因为想要别人怎么样的来看我们而在坚持在你的衣着上或者你的饰品上有自己的坚持，不会因为别人的看法而去做这样的坚持。
自分が気に入ったものを買うかもしれない。
我们可能会买我们自己喜欢的。
それがもしかしたらロレックスかもしれない。
可能这个你喜欢的可能是劳力士的手表。
ルイヴィトンかもしれない。
也可能是 LV 的东西。
でもそれを他の人に見てもらいたいから買うっていうそういう動機がなくなるはずです。
但是如果你是被拣选的话，你就不会因为想要别人怎么看你而去买这些东西。
それどころか、なぜそんな動機を過去持ってそういうものを買ったのか不思議に思うでしょう。
甚至你可能会觉得说，曾经的你为什么到底是抱着什么样的动机去买这些东西？你会觉得非常的不可思议。
決してロレックス、ルイヴィトンが悪いってわけじゃないですよ。全然。
不是说这些劳力士或者 LV 这些东西是不好的。
買う動機が全然違ってくるってことです。
而是你买这些东西的动机会改变。
それでは神様に選ばれた私たちは何を神様から期待されているのか。
那么我们要来思考一下，这个我们是被神所拣选的，他拣选这一群人，他对我们有什么样的期待呢？
十二節に聖なるものって書いてあります。
十二節有告诉我们说是圣洁的。
これは性別されたって意味です。
就是被分别为圣的。
つまり神様のために存在するって意味です。
也就是说，为了神而存在的一群人。
そうすると神様に仕えるには奉仕するには私たちは何が必要なのか。
那么为了要服侍神，我们需要什么呢？
賜物なのか。
是我们的恩赐吗？
お金なのか。
还是金钱？
時間か。
还是时间？
こう書いてありますよ、十二節で。
在十二節这么告诉我们。
深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容って書いてあります。
这里十二节告诉我们要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。
神様に仕えるにはある心が重要だって言ってるんです。
这里告诉我们说，要服侍神是要有一种非常重要的心。
それは深い慈愛の心だって言うんです。
这个心是有怜悯的心。
慈愛とは弱い者、助けが必要な者に対してかわいそうだなって思うことです。
这个怜悯的心呢，就是对于一些弱者，或者有看到一些需要帮助的人，或者我们觉得对方很可怜，感觉他应该很辛苦的这种想法。
そして実際に助けを差し出してあげることです。
然后有这个想法之后，并且实际付诸于行动去帮助对方。
私たちに慈愛の心を示してくださった方は一体誰ですか？
那么对于我们显示出他的慈爱的那一位是谁呢？
神様ですね。
是我们的神。
私たちを見てかわいそうだなと思って手を差してくださった。
神看我们觉得我们很可怜，他就伸出他的手。
私たちを選んでくださった最適な言葉は恵みとそれから慈愛ということです。
其实呢，神拣选我们，如果用来形容、来表现这个拣选我们的这个行为的词的话，可以是神的慈爱、神的怜悯和恩惠。
私たちも主に仕えようと思うならば、この慈愛の心がないといけない。
所以，如果我们要来服侍主的话，我们也应该要有这样子充满慈爱的怜悯的心。
特別な賜物ではなくて、この慈愛こそが私たち奉仕にとても必要なものです。
所以服侍对于服侍来说呢，不是说你有什么特别的恩赐，更重要的是要有这个充满慈爱的怜悯的心。
皆様、神様から今一番欲しいものって何ですか？
弟兄姐妹们，大家现在如果你能够跟神要什么的话，你最想要什么呢？
私の妻はこの質問に対してこのように答えました。
我的妻子对于这个问题，她这样子回答我。
一番欲しいものは 神様からの慈愛。
他说他最希望能够得到的是从神而来的充满慈爱的怜悯。
確かに私たち神様から一番欲しいものはお金でも成功でもないですよ。
确实是这样，我们想要从神那里得来的不是，绝对不会是金钱或者是成功。
神様からの慈愛こそ私たち一番必要なものです。
对于我们来说，最有必要得到的是从神那里得来的充满慈爱的怜悯的心。
さらに一致する教会で神様から求められているのは何か。
那么还有呢？对于合一的教会，神还向这样子的教会要求有什么呢？
十三節いきましょう。
十三节。
互いに忍耐し合い。
十三节告诉我们说呢，这里是 要彼此包容。
忍耐し合いって書いてありますね。
是要彼此包容。
そして誰かが他の人に不満を抱いたとしても、互いに今度は許し合いって入ります。
然后中文的顺序有一点不一样，是倘若这人与那人有嫌隙，要彼此饶恕。
教会忍耐が必要なところなんですよ。
在教会里面是需要彼此包容忍耐的。
となると確かに教会の中では苛立つ時もあるってことです。
所以呢，从这里可以看出呢，有的时候在教会里面可能会有让你觉得被激怒的地方。
兄弟姉妹が罪を私たちに犯す時もあるってことです。
可能有的时候有人会来得罪你。
だから許し合いなさいなんです。
所以这里告诉我们说要互相彼此饶恕。
私たちは神様から許されていますね。
我们每一个人都是从那神那里得到了饶恕。
自分は神様から許されたい。
我们想要被神饶恕。
でも兄弟姉妹は許さない。
但我们却不饶恕我们的弟兄姐妹。
そんな道理があるのでしょうか。
有这样子的道理吗？
そして私たちが許すべき兄弟姉妹はもうすでに神様から許されている兄弟姉妹ですよ。
并且我们要知道，我们应该要饶恕的弟兄姐妹们，他们已经是被神所饶恕的一群人了。
主から許されている兄弟姉妹を私たちが許さないなんてわけにはいかない。
也就是说呢，神都已经赦免他们了，那么我们却不饶恕他们，是这样子可以吗？
そしてまたこの礼拝堂である人に憤りを感じて礼拝に参加したいですか？
并且我们要来想一下，如果我们现在在这个礼拜堂里面，那么我们怀着对某个人的怒气，大家会想要这样子的来参加礼拜吗？
兄弟姉妹に怒り、憤りを感じて礼拝したいと思いますか？
大家会想要抱着对别人的愤怒或者是怒气这样子的心情来参加礼拜吗？
さらに私たち自身も主からだけではなく兄弟姉妹から許されたいと思わないですか？
并且我们不单单，难道我们不想要，不只是从神那里得到饶恕，我们难道不想要从弟兄姐妹们那里得到饶恕吗？
一致する教会は許し、そして許される教会です。
Yes， 所以我们可以知道合一的教会是饶恕并且被饶恕的地方。
主イエスは私たちに多くのことをしてくださいましたね。
我们的主耶稣基督他为我们做了很多的事情。
その中でも一番重要なことは私は許してくださった。
那么在那当中里面有一个非常重要的事情，就是主耶稣他饶恕了我们。
私たちクリスチャンはキリストのように生きるということですね。
我们每一个基督徒是要像基督一样活着。
じゃあどうやったらキリストのように生きられますか？
那么我们要怎么做才能像基督一样活着呢？
一番わかりやすいのは許す生き方です。
那么最容易理解的就是能够有饶恕的这样子的生活。
じゃあ教会で具体的に 兄弟姉妹をどのように許すのか。
那么在教会里面的这种基督徒的生活是具体的如何表现出这个饶恕呢？
あなたは私に罪を犯したけれども許すよと、こうやってアプローチすべきでしょうか。
是不是我们应该要对于得罪我们的人的走到他面前说，你得罪了我，我原谅你了，我饶恕你了。
でも多くのケースでは実は相手は罪の意識がないんです。
但是其实很多的时候，别人得罪你，他并没有那个意识。
そんな相手に、いやお前許すよって言うべきなのでしょうか。
那么对于这样子的 对象，我们要是要这样子走到他面前说啊，我原谅你了，我饶恕你了吗？
イエス様をちょっと見ていきましょうね。
我们来看耶稣基督他怎么做。
ルカの23章の34節です。
路加福音23章34節。
十字架の上ですよ。
是在十字架上。
その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。
当下耶稣说，父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。
イエス様は十字架の上で十字架をつけた相手にお前を許すって一言も言ってないですね。
我们从这里可以看出，耶稣基督他在十字架上，他没有对于那些钉他十字架的人说，我饶恕你们。
相手が罪の意識ないんですから言ってもしょうがないです。
是因为他们对于他们自己所做的并没有罪的意识，所以就算讲了也没用。
だから実際自分が何をしているのか分かってないって言ってますね、イエス様。
所以耶稣基督在这里他说，因为他们所做的他们不晓得。
相手が謝ってくるなら別ですけれども、そもそも罪の意識がない相手に向かって許すよと言ってもしょうがないんです。
如果呢，我对方自己主动的来向我们道歉的话，那还可以说得过去。但如果对方根本没有意识到他对你得罪你，他犯的对你犯罪的话，那么就算你这么说，也是没有任何意义的。
そうすると、イエス様は天のお父様を通して彼らを許すって言ってるわけです。
那么在这里我们可以看出，耶稣基督是透过天上的父来赦免他们。
つまり神様、私はこの兄弟姉妹を許しますよ。
也就是说，神啊，我赦免这个弟兄姐妹。
あなたが私を許してくださったよ。
就像是你赦免我一样。
そして私たちはそのような祈りをして、その起こった出来事を教会の中で周りの人に言いふらさないことです。
并且呢，我们好好的为这件事情祷告。然后我们不在教会里面去散布这些闲话。
そうなるとどうなるのか。
当我们这么做的时候，会发生什么样的事情呢？
そこで神様の力を知るでしょう。
你这么做的时候，你一定能够感受到神的力量的展现。
その祈りをすることによって、次第に傷ついた心が癒されていくでしょう。
当我们这样子祷告的时候，相信你的心一定会被神所治愈。
その人に対する怒りが主によって収まってくると思います。
并且你对那个人的怒气，你也会因着神而平息。
つまり相手が謝ったから、もしくは癒されたから、怒りが収まったから許すんじゃないんです。
也就是说呢，不是因为对方道歉了，也不是因为我们的怒气消失了而赦免。
15節。
15節。
キリストの平和がって言ってますね。
15節有说，15節说基督的平安。
このキリストの平和は。いわゆる個人的にある平安っていうものでは違います。
这个基督的平安呢，并不是只是指说我们自己个人的这种平安。
教会内での一致のことです。これは。
这里是指教会内的合一。
その基礎として許し合うっていうことです。
那么，所以呢，以这为基础，在这基础上互相。彼此的赦免。
許さないところに平安があるわけないですよね、教会に。
因为我们相信呢，如果在教会里面没有赦免、没有饶恕的话，绝对不会有平安的。
そして15節の後半、一番最後に感謝の心を持つ人になりなさいって言ってます。
并且在15節的后面也告诉我们要存感谢的心。
16節でも 感謝って言葉が一番下に出てますよ。
那么十六节呢，在最后呢，也是有感谢的 意思在里面的词。
見えます？十六節にも感謝ありますね。
第十六节后面也有感谢的心被恩感的这个。
そして十七でもまた感謝って言葉が出てきますね。
然后十七节又出现感谢这个词。
三節連続で感謝感謝感謝しなさいです。
在这里呢，有三节连续的说感谢感谢感谢。
一致する教会は感謝に耐えない教会なんです。
从这里呢可以看出呢，合一的教会是充满感谢的。
主に感謝。
我们要向主感谢。
奉仕者に感謝。
我们要向服侍的人感谢。
決して奉仕者に感謝して当たり前だと思ってはいけない。奉仕者に奉仕してもらって当たり前だと思ってはいけないです。
我们绝对不可以觉得说服侍的同工的服侍是理所当然的。
私たちが教会の話題をするとき、
当我们在谈起教会以教会为话题的时候，
感謝の方が多いですか？
大家觉得你的话语里面感谢比较多吗？
愚痴不満が多いですか？
还是抱怨不满比较多？
もし感謝をしないならば、多分自動的に不満愚痴の方になるでしょう。
如果你不是充满感谢的话，那么自动的你的心里就是会偏向抱怨和不满。
そして私たちの人生でも安定したい人生を歩みたいならば、神様に与えられたものに満たしを覚え、そして感謝をすることです。
倘若我们的人生，你自己的人生，你想要过一个非常安定的人生的话，有一个秘诀，不可缺的秘诀，就是你要对神所赐给你的物以及环境充满感恩跟满足的心。16節。
キリストの言葉があなた方の、あなた方のうちに豊かに進むように。
16節中間有說、把基督的道理豐豐富富的存在心里。
キリストの言葉が、これが豊かに私たちの中に進む。
基督的道理、这个基督的道理要豐豐富富的存在我们心里。
これが一致する教会です。
这样子的教会是合一的教会。
私たち一人一人がこれをよく理解する。
所以我们每一个人每一个人都要好好的理解圣经。
そして実践です。
并且要实践出来。
いいですか？実践までしなきゃいけないです。
好不好？
それが豊かに進むです。
是要实践出来，实践出来才说明。基督的道理是丰丰富富的存在你的心里。
約3週間前、私引っ越ししました。
大约在三周前我搬家了。
さらに狭いアパートに引っ越しました。
那么，我当时要搬家的那个房子是比我之前住的房子更小一些。
引っ越しする前に子供たちにこう言ったんです。3人の子供に。
我就在搬家之前，我对我的三个小孩这么说。
今よりもより狭い家に引っ越すぞと。
现在我们将要搬到比我们现在住的房子更小的地方哦。
しかし、どんな家に住むかが重要ではない。
但是呢，住什么样的房子不是重要的。
重要なのは与えられた家にどのように住むか。
重要的是在神所赐的这个房子里，我们如何去住这件事？
それには家族の忍耐が一人一人が必要。
那么在这样子的前提下，我们家里的所有的人都要怀抱着忍耐的心。
そして聖書の言葉に一人一人が従って生活するならば、たとえ狭いアパートでも豊かな家族の生活を築けるだろう。
并且我们每一个人都遵守圣经来生活的话，那么就算我们住的房子比现在小，我们也一定能够建立起好的家庭。
一致がある家族。
并且能够建立起合一的家庭。
どんなに大きい家でも忍耐がない家族ならば、そこには一致はないんです。
无论你住的房子是多么的大，如果在那个家里面没有忍耐的话，没有包容的话，那么这样子的家庭是没有合一的。
お互いを許すことができなければ、そこには一致はないです。
如果彼此之间不能饶恕的话，那么在那里也是没有合一的。
私たちに必要なのは、いい家よりも、いい家族のあり方です。
对于我们来说，我们所需要的不是好的房子，我们所需要的是好的家人。
私たち5人家族。
我们家有五个人。
娘にだけは自分の部屋を与えました。
那么我们给女儿一个单独的房间。
残り4人は6畳一間で毎日寝ております。
那么剩下的一个房间就是大概6铁大小，然后我们剩下的四个人在同一个房间里面睡觉。
全く問題ございません。
完全没有问题。
なかなかいつも笑いがある家族を築けていると思う。
那么我觉得呢，这样子来看的话，我觉得我们的家庭是非常的有这种充满笑声的家庭。
同じようにこの教会人数に関して言うならば、この教会の建物ちょっと小さすぎますよ、本当に。
那么同样的，如果是跟这个教会，如果跟教会比起来的话，那么这个人数可能非常的比例上非常的少。
しかし。この言葉が豊かに住むならば、私たちは一致がある素晴らしい教会の家族を築けます。
但是呢，如果我们每一个人都好好的把基督的道理丰丰富富的存在我们心里的话，我们的这个教会也能够成为丰丰富富的合一的家庭。
まとめましょう。
我们来总结。
17節です。
17節。
言葉であれ行いであれ何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。
无论做什么，或说话，或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。
すべてを主イエスの名において行いなさいとまとめられています。
这里呢，简单一句话说的话，就是无论做什么，都要奉主耶稣的名。
二つの意味があります。ここに。
那么这一句话简单的说，它有什么样的意思？它有两个意思在里面。
まず主イエスの名というのは、イエス様、神様の力を持ってやりましょうってことです。
首先呢，第一个方面呢是无论做什么，我们都要靠着神的力量，而不是靠着自己来做。
つまり自分の力に頼らないで、祈りを通して神様の力でってことです。
也就是说呢，不是靠着自己的能力、自己的力量，而是透过祷告来靠着神来做这些事。
二つ目の主イエスの名で行うというのは、イエス様を私たちは代表してるんだってことです。
还有一个，另外一个，无论做什么都要奉主耶稣的名的意思是，无论我们做什么事情，我们都是代表耶稣基督在做。
私たちの言葉、行いがイエス様を代表していなければなりません。
也就是说，我们的言语、我们的行为，我们都要是以代表耶稣基督在做。
逆に言うならば、私たちの言葉、行いがイエス様を怪我していないかどうか。
所以呢，相反的来说，我们要来思考一下，我们的言语、我们的行为是否有玷污主的名。
子供の行いが悪いとどうなるか分かります？
大家知不知道如果一个小孩子他的行为不好的话会变成什么样呢？
周りからその親はしっかりしつけをしているのかって思われるんです。
就是大家看到一个小孩子有不好的行为的时候，大家会先想到的是他的父母有没有好好的管教教养他呢？
つまり子供の行いが親を怪我し恥をかかすことになるってことです。
也就是说呢，因着孩子的行为，父母的名可能会被玷污，会丢父母的脸。
子供が偏差値が高い学校に行っている、もしくはいい大学に行ったから自動的に親は素晴らしいではないです。全然違います。
大家一定要注意的是。 不是说一个孩子能够到一个学历偏差值非常高的高中或者是大学，那么自动的就能够反映出这个家庭的父母是非常优秀的，并不是这样子的。
重要なのは子供がしっかりマナーがあるのか。
重要的是要看这个孩子是不是有好的礼貌。
言葉遣いはしっかりしているか。
他的讲话是否是有礼貌的。
そうなるならば、その親はしっかりしつけをしたなってなるんです。
如果这个孩子行为非常好、很有礼貌的话、大家看到他就会觉得说、这个家庭的父母是非常认真的在管教他的孩子。
素晴らしい子育てをした素晴らしい親だなっていうことです。
旁边的人看了也会觉得说、这对父母他们是有好好的在培养他们的孩子是非常好、非常优秀的父母。
16節いきますよ。
我们看16节。
忠告し合いなさいって書いてありますね。
16节有说呢、互相劝诫。
忍耐し合いなさいでしたね。
前面我们有说、互相、彼此饶恕。
許し合いなさいでしたね。
要彼此忍耐、彼此饶恕。
そして忠告し合いなさいですね。
然后现在是互相劝诫。
よって今日忠告させてください。
所以呢，我现在要在这里给大家一个忠告、一个劝诫。
一言だけ。
只有一句话。
礼拝中にこれ聖書以外で使うのやめましょう。
这个手机在礼拜的时候，除了你是拿出来看圣经以外。我劝诫大家不要拿出来用。
イエス様の名前で集まっておいて、イエス様の名前を汚すのやめましょう。
也就是说，我们是奉主耶稣基督的名聚在这里，我们就不要做玷污主耶稣的名的事。
未信者の方が初めて教会に来て、私たちが礼拝中に WeChat、TikTok などを見てたら。この宗教は一体何なんだということになります。
就是如果你的旁边有一个非基督徒，他来到我们教会，然后他看到你可能用你的手机在看微信，在看抖音等等的，看一些视频等等的，他这个非基督徒他就会想，这个教会到底在做什么呢？
それは主イエスを表す姿では。ありません。
如果我们这么做的话，我们就不是表现出基督的样子。
それどころか、
不单如此。
イエスの名を汚す行いですよ。
我们是在玷污主的名。
十二節。
十二节。
深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさいってなってますね。着なさいです。
这个里面有说怜悯恩慈谦虚温柔忍耐的心，我们会写这边是写要存，但是大家如果看圣经的话，他会写说原文是做穿，是穿着。
イエス・キリストの美しさを洋服のように身につけなさいって意味です。
也就是说呢，主耶稣基督的美，我们要像衣服一样穿在身上。
14節。
14节。
ここでも愛をつけなさい、洋服ですよ、洋服のようにつけなさいって書いてありますね。
中文是写要存着爱心、但是日文里面是写要穿着爱心。
洋服は必ず周りの人が見えるものです。
因为我们知道、我们的衣服是旁边的人是看得到的。
私たちが周りに見せなければいけないのは、主キリストなんです。
我们要向旁边的人展现的是，让他们看到的是主耶稣基督。
九節。
第九节。
こう書いてます。
第九节这么说。
古い人をその行いとともに脱ぎ捨ててって言ってます。
第九节里面有说，你们已经脱去旧人和旧人的行为。
私たちの古い行いを。脱げって言ってますよ、ここで。
这里告诉我们说，我们的旧的行为，不好的旧的行为，要把它脱去。
しかも脱ぎ捨てるです。捨てなさいって言ってます。
不只是脱，而且是要脱去、扔掉。
捨てるということはもう二度とその服を着ないってことですよ。
扔掉意思就是你再也不会穿上那一件衣服。
私たちの古い行いもう捨てなければならないんです。
我们的旧的行为是要把它丢掉。
で何かを脱いだら新しいものを着なければいけませんね。
如果我们脱掉了什么，那么我相信我们一定要穿上什么，不是吗？
十節でこう書いてます。
第十節这么说。
新しい人を今度は着たって書いてあります。
要穿上了新人是一个过去式。
その新しい人というのが今日の十二十四節である主キリストを表す洋服のことです。
那么这个新人呢，就是我们刚才读的十二节到十七节里面所讲的穿上主耶稣基督的这一件新衣服。
一致する教会は私たちの主を表す洋服を着ている人の集まりなんです。
一个合一的教会是所有的人都穿上一群穿上主耶稣基督的一群人的聚集。
私たちの言葉行いが主を表しているでしょうか。
那么我们要来反省思考的是，我们的言语、我们的行为是否表现出主耶稣？
一言お祈りいたします。
我们一起来祷告。
私たちに一致する教会が何なのかを教えてくださったことを感謝します。
主啊，我们感谢你在这里教导我们什么是合一的教会。
忍耐する教会。
是一个有包容忍耐的教会。
許し合う教会。
是能够互相饶恕的教会。
忠告し合う教会。
是能够互相劝诫的教会。
そして慈悲の心を持って使える教会。
并且是能够充满慈悲、有充满慈悲的怜悯的心的教会。
主啊，私たちの力ではそれはできないです。
主啊，靠着我们自己是没有办法做到的。
まさにあなたの名前、つまりあなたの力によってでしかできないです。
真的是要靠着你的名，靠着你的力量才能做成。
私たちは今日改めてあなたの前でへり下ります。
今天我们再一次来到你的面前，我们要谦卑下来。
主よ、私たちの弱さを顧みてください。
主啊，求你来眷顾我们的软弱。
私たち本当にあなたの慈悲の心が必要です。
我们真的需要你充满慈悲的怜悯的心。
そして主よ、あなたの力によってあなたを表すことができますように。
求你帮助我们，让我们能够靠着你的力量，我们能够表现出主耶稣基督。
このような私たち一人一人選んでくださったことを感謝します。
我们真是要谢谢你这样子的来拣选我们每一位。
まさに私たちはあなた以外に誇るものはありません。
我们真的是除你以外别无可夸。
イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。
奉主耶稣基督圣名祈求。
アメン。
アメン。